ジオもっこもこパレード。
はい、ドロプロ第9回始まりました。先週ドロプロにね、面白いゲストの方が来られて、続きが聞きたいでしょうけど、今週はドロプロの回なんで、もう1週間お待ちください。で、今日は11月5日、いい子の日に収録してます。11月の5日っていうのが、うちの嫁の前に、付き合ってた子の誕生日でね、その子からね、ずっといい子の日っていうふうに覚えてくれということでね、今日の朝、起きてカレンダー見た時に、わあ、11月5日っていうのを見てね、すごくなんかその辺が思い出しました。もう 20年ぐらい前よな、あの子と付き合っとったのは。現金してるかな、ゆきちゃん現金してるかな。でもね、そのゆきちゃんももう41歳か。わあ、結構の年になったな。ね、そのゆきまあね、その子の後に、うちの嫁と付き合って、結婚することになったんですけど、うちの嫁とこう結婚を、まあ、しようとすることになって、結婚式場を決めようということで、いろんなね、結婚式場をこう見に行くようになったんですね。で、まあ、ある会場、まあ、特になんか人気のあるような会場なんかで、モデルさんを使って模擬結婚式っていうようなね、よく行われて、そのまま行ったんですよ、うちの嫁と。模擬結婚式で、会場に行って、受付をしてですね、会場であるチャペルに通されて、でチャペルって真ん中がこうモデルさんが通るような通路になってて、その両サイドに、席が設けてあって、だいたい人椅子かな、右か左か両方ともの長い椅子にそれぞれ4人から5人ぐらい座れるようになってて、確かこう右通路の右側の椅子に通されたんですよ。で、私たち、2人が通されて、で嫁を一番左側、通路側に寄せて、で私はこう通路側から2番目に、まあもちろんねこういて、で、模擬結婚式がこうスタートしたわけですよ。でね、後ろから私からすると左後ろから新郎新婦役のモデルさんがこう出てきて、実際の結婚式をやってる姿を、まあ、見たと。で私たちのこの座ってた椅子にも、私たちカップルともう一カップルがこう右側にも座ってたんですけれど、この模擬結婚式の途中で、だから私の右側ですよね、私の右側 からなんか肘でねトントントントンってこう下げ始めたんですよね。でこうね私からすると模擬結婚式はずっと左前をずっと見てたんで右側っていうのはずっと見ることがなかったんです。まあ人が座ったなとは思ったんですけど、でねこう肘でトントンと触れるんでパッと見るとね、そうさっきの、嫁の前に付き合っとったゆきちゃんがおってもうゾッとしましてね、このゆきちゃんも、おそらく結婚をするだろう、男性の方と来てたと。だけど、まあ、向こうは気づいたんでしょうね、まあ、向こうからすると左二人っていうのはまあ私たちなんで気づいて、まあ、なんかそうやってねこそっと肘鉄をしてきたんでしょうけれど、このこれから結婚しようとする中で、そういう結婚式場の中で私の左にはこれから結婚しようとする嫁がいて、その右には元カノがいてと、この場面がねもうすごいゾッとしましてね、もう未だに忘れられない本当に。であの子がなんであの時にこう肘で合図をしてきたかと、もうその時にはもうすでに連絡先も、まあ、もちろん連絡も取ってなかったし連絡先も分かんない、久しぶりにこう会ったわけなんですけれど、もうなんだこの小悪魔的な子はと。でもちろんその後会話することもないし、その後連絡を取り合ったりすることもなかったですけど、いやーもう神様はねこれから結婚しようとするのになんていう巡り合わせをするのかと、というあのゆきちゃんの今日は誕生日だというのをね今思い出しました。あの子は元気にしてやってくれてるかな、なんか一回別れたっていう噂も聞いたしね、元気かな、まあ、幸せになってほしいね、なんていうことで、前回のドロプロから2週間経ちまして、この2週間でね、なんかいろいろと、ね、あったかなと、まあ、一つはですね、宮城和歌子さんの写真展の、あの写真展に、行ってまいりました。渋谷でね、行われるということで、ちょうどあの両国のあのね両国大会の行われる日までやってるということだったんで、まあちょっと仕事で近くに行くこともあったんで、金曜日かな、11月1日の日の午後に、行ってきました。実際行くとねものすごいこうおしゃれなビールの中でやっていて、で宮城さんっていうのがあの家庭プロさんにも出ておられたんで、声はねあの声のイメージと、まあ、写真もね見ることがあったんで お顔の写真も分かったんですけど、実際こうお会いするともうね気さくにこう話しかけてきてくれて、ね、もう一人一人こう話しかけられてましたし、私にももちろんこうやって話しかけてくれて、でねあのダラプロでっていうと、ああねものすごくこうダラプロさんみたいな形でより一層こう親近感を持ってくれたのかな、なんかいっぱい話をかけてくれてですね、すごく嬉しかったです。で写真はねあのもちろんこう私はあの専門的なことはわからないけど、一つ一つがねこうなんか生意気に言うと躍動感があるっていうか、なんかこう動きが見えるような写真で、まあ、もちろん良かったですけどね、そうやって宮城さんの印象がすごく良かったかなと思います。なんか、ね、でもその日の夜にはカテプロさんもそこで、トークショーをするようなことを後だって分かったんで、もっと時間ずらしていけばよかったかなと思いましたが、まあまたねそういう機会があれば、皆さんお近くであれば一度行ってみられたらいいんじゃないかなと思います。でねその後このノアの両国大会も、まあ、割とね評判が良くて、どうなんでしょうね、このそこそこ人も入ったのかな、 ただ両国の器からするとそこまで入ってないのかな。ね、あんだけこうゲストになるようなね、選手も呼んで、いる中で、今後どうなるんかな。さあこれがこの集客が今後もこうつながっていけばいいのかなとは思うんだけど、ね、あのその後のシリーズの対戦カードもこう発表されているけど、いやそこには、藤田だったり桜庭の名前がない中で、この準ノアでどこまでこうこのな盛り上がりを継続できるのか。でまあ今までねそこまでノアを追ってない中で田村とか長州っていうのがどう絡んでるのかっていうのが全くねこの後見えてこないんで、まあそこがね、もうちょっとこう見えてきたら面白いのかなとは思います。でねもう一個がもう一個ね2週間前の金曜日11月25日に、ドラディションも行ってきました。その日はもう大会始まる前からね水戸橋の日高屋で、割と飲んでいて、まあ7時開始あったんで、ちょっと飲む時間があったんでもう飲みながら、大会前に飲みながらで大会中も後楽園ホールのレモンサワーもガンガン飲んでたんでほとんど記憶がないです。大会の、記憶にあることでいくと、休憩時間にカテプロの2人のいるとこまで行って一緒に写真を撮りに行ったっていうこととメインの試合ぐらいかな。メインの試合で広斎藤が1000トーンで勝ったということぐらいで、あとはあんまり覚えてません。ただまあ面白い楽しい興行あったんだろうな。だからレオナがどんな試合したかとか、だからそこからセミまでの間とかあんまり覚えてないです、残念ながら。 あとあれか、なんかその日に試合始まる前に12月3日のノアのチケットも もちろん買いましたんで、ね、これまでの放送で、お伝えしますけど12月3日のは、で、ドルプロ会やりたいと思います。なのでもしね、放送をお聞きになられてるリスナーさんで12月3日いや12月3日まずみんなで見に行きましょう。この後面白そうになってるかもしれない、面白そうになってるのはをね、みんなに見に行って、確かにもう対戦カードがねメインなのかな、あれ中島敦彦対塩崎かの対戦カードだけ組まれてたんで、それを見て、なんかその後、ね、水戸橋あたりで飲みに行きませんか。皆さん寂しく一人で見に行ってるんでぜひぜひみんなで行きましょうということかな。あとそうかそうかそうか、あと、なんか最近新日もね、1.4、1.5 のカードが発表されてましたけど、俺が持ってるね 1.5 の方がなんかカード良くないっすか。 1.4 がね、IWGP のヘビーと IWGP インターコンチか、このダブルタイトルマッチがあるけど、その翌日が統一戦をやると、絶対こっちの方がいいよね、まあ、でその敗者同士でもやるということなんで絶対カード的には 1.5 の方が良さそうな気がするんだけどね。で棚橋対クリス・ジェリコもあるとか、でライガーもここでやるんでしょ、これ 1.5 の方が良かったんじゃないかななんて思いますよね。まあだから 1.5 にしといてよかったな。 1.5 だとその日は昼から昼の後楽園のノアを見てそのまま行けるんで、じゃあ 1.5 も、皆さんちょっとどこかで、お会いしたいと思います。ということで、プロレスこんなもんかな。 ドラティションの話したし、宮城さんの話もしたし、新日の話もした、ノアの話もしたと。あとはもうここだけないかな。じゃあ、11月5日現在でエリザベス女王杯の予想しちゃおうかな。エリザベス女王杯ね、なんだろうな、エリザベス女王杯って前年に、連に絡んだってわかるかな、3着までに入った馬がもその中の1頭は必ず、翌年また絡むんですよね、連に3着までに来ると。こういったのがもうほんとここ10年の間続いてるんで、その中から1頭選ぼうと。ということで、クロコスミア、これをもう軸にしたいと思います。じゃあクロコスミアは絶対3着までに絡むんで、じゃああとこう4頭こう選ぼうかな。なのでまあもう固くなるな、どう考えても。週刊賞を買ったクロノジェレシス、オックスまで無敗できてるラブゾンリーユーで、府中牝馬買ったスカーレットカラー、あと個人的に好きなラッキーラジャック。じゃあまあこのまあ、でクロコスミアを軸にしたいけど、まあ、クロコスミアを含めたこの5頭の3連複ボックスでカテプレさんに勝負を挑みたいと思います。言ってもね、11月5日の火曜日の時点でこれ予想してるんで、調教も分かんないし枠順も見えてないけど、これで毎回ですけど、勝負をしたいと思います。ということで、ちょっとね今週は早いけど、ドルプロ第9回を終えたいと思います。で配信されているのが11月8日金曜日でしょ、あさってか11月10日横浜マラソン、フルマラソン走ってきます。まあ横浜でお住まいの方々で、TVKでもやってみたいなんで、まあ、どっかでドルフィンちゃんを探してみちゃってください。ドルフィンちゃんは名古屋グランパスのユニフォームを着て走ります。今日の時点ではまだゼッケンもらってないんで、何番とかっていうのは全く分かりませんが、まあなんか、映像なのか、もしかしたら沿道なんかでも探してくれたら嬉しいです。では、次は2週間後だから8日の2週間後 22? かな22かな、ちゃうな、20日違うな、8日の1週間後 15、22 か、まあその辺で、また、放送したいと思います。次は第10回です。それでは、これで、放送終わります。さよなら。
ラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com @com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。